首くくりの町第9話。シズバーさんの葬儀が執り行われ、町に再び怪異の影が落ちてきました。3年前のように怪談話めいた現象が町のあちこちに起き始めたのです。首吊り死体こそ出ませんでしたが、それも時間の問題のように感じられました。一刻も早く次の祈祷を行う必要がある。そのために急遽神主さんがみんなを集めて遺言を残すということになりました。生前にお別れの挨拶を済ませ、その後シズバーさんと同様の祈祷を行って、怨霊を鎮めるための人柱となる儀式に臨むということでした。神社の本堂に集まって、神主さんからそれらの説明を受けました。集まった全員が沈鬱な表情で神主さんの話を聞いていましたが、神主さん自身は無理しているのか、いつも以上に明るく振る舞っていたのを覚えています。しかし私をはじめ一部の者は疑問に思っていたと思います。神主さんできるのと。霊感が強いシズバーさんだからこそ、私の清払いに合わせて怨霊調伏の祈祷を行うことができ、結果として怨霊との対話ができるところまで至ったはずです。自ら霊感が弱いと言っていた神主さんが果たして同じ結果を出せるのかという疑問は当然のものでした。私は思い切ってそのことを聞いてみました。怨霊を呼び出す方法って分かってるんですか？神主さんはうんとうなずきました。シズバーさんの遺品の中に儀式の手順と祝詞が書かれた資料があったよ。祝詞が分かってるなら、あとは通常の祈祷と同じだから多分大丈夫。多分かよ。内心のツッコミを押し殺して私は分かりましたと言いました。お別れ会まで開いておいてできませんでしたでは格好つかないぞと思いましたが、神主さんはふざけているわけではなく大真面目です。一応私の後にお役目が必要になった時のために、私も資料を残してあるから、万が一必要な場合はそれを参考にしなさい。なのでここは成り行きに任せるしかないと思いました。そんなふわっとした緊張感の中で神主さんの遺言を聞き、それなりに涙を流してお別れ会は終わり、翌日祈祷が行われました。本堂の中で以前と同じようにさつきが巫女舞を舞いました。神主さんの手助けを神様にお願いするという理由でしたが、実のところは違いました。3年の間一心に神楽を学び続けてきたさつきの舞は素晴らしく、見慣れているはずの私たちですら心を奪われてしまう見事なものでした。神がかり。さつきはこの時まさに御祭神である神様と心身ともに合一していたのでした。その舞の中でさつきは神様と心を分かち合い、神様の思いとさつきの思いが合致するところまで自分を神様に寄せていました。そしてさつきの願いもまた神様に委ねていったのです。静かに舞い終えたさつきがご神体に拝して私の隣に座りました。続いて神主さんが進み出て祈祷を始めました。いつか聞いたシズバーさんオリジナルの祝詞を唱えます。すると この3年間チクリともしなかった私の足首のあざがうずき始めました。こんなに簡単に音量を引き出せるのかと驚きましたが、徐々に強くなる痛みで思考は続きませんでした。やがてあざから血がにじみ、痛みに耐えきれず姿勢を崩した私を、以前と同じようにさつきと母が支えてくれました。音量のうめき声がお堂の中に響き、神主さんの祈祷が熱を帯びていきました。シズバーさんのように歩き回ることはないまま、しばらく祈祷が続き、やがて神主さんがうずくまり、動かなくなりました。一番古株の神職さんが神主さんの祈祷を引き継いでご神体に祈り、祈祷が締めくくられました。救急車が呼ばれて神主さんが運ばれていき、人柱の儀式は終わりました。儀式の成功による安堵と、新たな人柱となった神主さんを悼む気持ちで、私たちはしばらくお堂の中で話していました。そうしていたらさつきがふらふらとし始め、やがてうずくまり、うんうんとうなり出しました。ぎょっとする周りの人たち。まさか怨霊かと皆が身構えたのが分かったので、大丈夫ですと手振りを交えて言いました。さつきちゃんは巫女舞を踊った後によくこうなるんです。シズバーさんが言ってましたが、神がかりというやつです。そう説明して、サツキの母親が運転する車にサツキを乗せて見送りました。氏子さんの代表が皆に解散を促し、神職さんたちに挨拶してそれぞれ帰途に着きました。そして3日後、神主さんが目を覚ましました。病院で付き添っていたサツキが目を覚ました神主さんに驚いて私に連絡をしてきました。病院に行くと、さつきとさつきの母親、そしてベッドに腰掛ける神主さんがいました。人柱が目を覚ますなんてどういうことかと尋ねるのもなんとなくはばかられたので、ご無事で何よりですなんて、わけのわからない挨拶を口にしました。神主さんは申し訳なさそうな難しそうな顔をしてうなずきました。神主さん曰く、あの日確かに怨霊を呼び出し、神主さんが町に代わって恨みを引き受ける旨の祝詞を唱え、怨霊もそれに縛られて、神主さんの霊を痛めつけたり殺したりする以外に何もできなくなったようでした。そして実際に神主さんは怨霊に何度も殺される体験をしたといいます。そのまま怨霊の無念が晴れるか、神主さんの肉体が何らかの事情で死ぬかするまで、神主さんは怨霊の復讐に付き合うつもりだったと。しかしながらなぜか目覚めてしまった。目覚めた理由は不明。儀式が間違っていたのか、霊力が足りないからか、はたまた別の理由があるのか、今は皆目見当がつかないとのことでした。しかし、人柱となった神主さんが目覚めてしまえば、再び町に怪異が現れるのは時間の問題です。急いで対策を考えようということになって、その日は解散しました。その夜、サツキは怨霊に殺される夢を見ました。朝になり、サツキの母親から連絡を受けた私は、朝食も取らずにサツキの家へ駆けつけました。サツキの家へ到着した私は、呼び鈴を鳴らして返事を待たずに家へ入りました。サツキちゃん、おばちゃん、入るよ。 そう声をかけて靴を脱ぎ居間へと急ぎます。そこには母親にすがりついて眠るサツキと、その肩を抱いてこちらに顔を向けるサツキの母親の姿がありました。サツキの母親、サキエさんが言うには、明け方にサツキの叫び声で目が覚めて部屋に行くと、サツキがベッドの上で泣き叫んでいたと言います。眠っているのか目を閉じたまま、体をよじりながら絶叫するサツキを無理やり起こそうとして肩を揺すって声をかけたりしていたら、サツキは目を大きく開き涙を流したそうです。そしてのけぞり口を大きく開けて舌を突き出すような格好になりました。そのまま、とうめくサツキ。まるで誰かに首を絞められているかのようなその様子に、サキエさんはサツキを引っ叩いて起こそうとしたようですが、サツキは全く目を覚まさなかったそうです。不意に糸が切れたようにサツキがベッドに沈みました。サキエさんはサツキが死んだと思ったそうです。が、ものの数秒でサツキは目を覚ましました。そしてサキエさんにすがりついて号泣し、今に移っても泣き続け、そのまま泣き疲れて眠ってしまったのでした。サキエさんはどうすることもできないまま、入院中の看護師さんに連絡を取ることもできず、とりあえず私に連絡をしたのでした。サキエさんから事情を聞いた私は、そのまま病院に走りました。看護師さんに今朝起きたことを伝え、今後どうするかを相談しましたが、目覚めないはずなのに目覚めてしまった看護師さんに解決策など思いつくわけもなく、とりあえずサツキが目を覚ましたら話を聞くということだけしか結論は出ませんでした。サツキの家に戻ると、サツキは起きていました。朝食の支度をするサキエさんを見ながら居間でぼーっとしているところでした。学校は休むとのことでした。私は自宅に電話して母に学校を休む旨を伝えました。そしてサツキに夢の中で何があったのかと尋ねました。サツキは夢の中で殺されたと言いました。にわかには信じられない話でしたが、神主さんの祈祷が失敗したのか、何らかの原因で神主さんのお役目がサツキに移ってしまったのだと思いました。それからのサツキのありさまはひどいものでした。眠りにつくと怨霊がやってきてサツキをいたぶるのです。まず怨霊は、かつて自分がどのように殺されたのかをサツキに幻視させます。そしてその苦しみと同等の痛みをサツキに与えた後で殺すと脅し、実際にサツキを痛めつけた上で殺すのです。
いやー、痛い痛い、ごめんなさいごめんなさい、いや、
眠っているサツキが突然叫び出し、痛みにもだえて体をよじります。その声は決して幻などではありえない、強烈な痛みを感じてあげる絶叫でした。サキエさんだけではとても支えきれず、私や私の母が泊まり込みでサツキとサキエさんをサポートしました。退院した看護師さんも時間があるときはサツキの家に駆けつけていました。怨霊にいたぶられている間、サツキは私たちの呼びかけが聞こえません。実際それどころではないのです。必死に呼びかけてサツキを抱きしめるのですが、痛みに悶絶するサツキは誰の手をも振り払い、のたうち回ります。時には髪の毛をつかまれて振り回されるかのようにベッドから身を投げ出したり、 頭を壁に打ちつけたりしました。私たちはそれが恐ろしく、痛みと恐怖に泣き叫ぶサツキをただただ見守るしかできませんでした。サツキは眠れなくなりました。寝ると怨霊がやってくる。その恐怖にサツキの精神が眠るのを拒否したのです。かつて数日おきにシズバーさんが殺される夢を見ていたサツキでしたが、サツキ自身が夢の中で殺される頻度はほぼ毎日でした。寝られなくなると起きている間にも怨霊が現れるようになりました。普通に話していたはずのサツキが突然叫んだかと思えば、眠っていた時と同じようにのたうち回ったり、ベッドやソファーに押し付けられるようにして首を絞められたりするのです。窓から部屋の中を覗き込む怨霊を見つけたらしい時には、もう嫌と叫んで頭を抱えてそのまま首をねじり折られることもありました。サツキが見ている世界は恐ろしく、サツキに加えられる暴力は苛烈でした。当たり前ですが、殺されているのはサツキの魂というか精神なので、現実のサツキが死ぬことはありません。それでも実感として殺される体験を何度も繰り返すことで、サツキは日に日に弱っていきました。目に見えて衰弱しながらも、繰り返し現れる怨霊におののきながらも、サツキはしっかりと自分を保っていました。ある意味シズバーさんよりも辛い経験だったかもしれません。サキエさんが取り乱して神主さんに儀式を行うよう詰め寄ったことがありました。自分が身代わりになるからサツキを解放してくれと。神主さんも真剣に考えていましたが、サツキが拒否しました。
あの時ね、神楽の最中に神様にお願いしたんだ。私がおばあちゃんのお役目を継ぎますって。
なんと。
神主さんが絶句しました。
なんでそんなことを。
サキエさんがサツキの両肩をつかみました。サツキは困ったように少し笑って言いました。
わからない。でも、おばあちゃんが一人で戦ってる姿をずっと見ていたから、他の人に継がせちゃいけないって思ったんだ。
そんな声を上げて神主さんが男泣きしました。
サツキ、すまない。私がちゃんとやれていたら。おじさん、ごめんね、勝手なことをして。
サツキはそう言って体を前に揺すりました。さっきから何度か不規則なタイミングで前後に揺れています。まさか。サツキちゃん、今もしかして何かされてる？私はサツキにそう聞きました。
うん。なんかさっきから背中をチクチク刺されてる。子供の霊だね。
サツキはそう言って少し辛そうに笑顔を作りました。
そんな、サツキ、やっぱり私が変わるから。
サキエさんがサツキをかばうように抱きしめました。
うん、子供だからかな。あんまり痛くないや。だから平気だよ。
そう言いながらもサツキの額には油汗がにじんでいました。子供の力といっても背中を刺されて痛くないはずがない。それでもマシだというほどの苦痛をほぼ毎日その体に受けているということでした。私たちはサツキの置かれている状況の
あまりの悲惨さに改めて気づかされました。そしてとうとう、私にとって因縁のある霊が現れました。大法要のあの日、私を殺そうとして足首に消えないあざをつけたあの女の霊です。いつものようにサツキの家でサツキと共に過ごし、今日は怨霊の襲撃もなさそうだと思い始めた頃、足首がじわりと痛みました。同時にかつて経験したことのない恐れが私の中に湧き起こりました。胃の中に苦くて重い液体が流し込まれたような感覚。全身の血液が泡立ち、耳の後ろでガンガンと耳鳴りが響くような切迫感を感じて、私は何かが来たと確信しました。冷や汗が一瞬で全身を濡らし、雫となって首筋から背中に伝いました。どこだろう。そう思って部屋の中を見回しました。すでに日が落ちて外は暗く、部屋の明かりが窓に反射しています。部屋の中がうっすらと映るその中に、外からこちらを凝視するあの女の顔がありました。
うわ
っ。私は叫んで立ち上がり、部屋の反対側へと後ずさりました。サツキもまだ気づいていないのに、私だけが女の霊に反応していました。その女は窓の外からサツキではなく私をじっと見ています。あの時のように長い黒髪を顔に貼り付け、血走った目を見開いて睨みつけるその女は、間違いなくあの時の霊でした。女から距離を取るように部屋の反対側の壁に貼り付いた私の背後、その壁の向こうから、と壁を叩く音が聞こえました。心臓が止まるかと思いました。反射的に壁から体を離して後ろを振り返りました。立て続けに壁を叩く音が聞こえ、その音でサツキたちも怨霊が来ていると気がつきました。サツキは何が起きてもいいようにソファーに腰掛けてぎゅっと両腕を抱いています。サキエさんがサツキの隣に駆け寄って、サツキの肩を抱きました。再び窓に目をやると、女の霊はまだ窓の外から私を見ていました。バーンとひときわ大きな音で壁が叩かれました。足首がうずいたので目を下に向けると、私の足元で女の霊が私を見上げていました。
そんな、今まで外に、
と思った時には、女の霊は私の右足首をつかみました。次の瞬間、私は足首を引かれて倒れました。もんどり打った私を、女の霊がすぐ近くで見下ろしてきました。あの時と同じように、あの時の続きだとでも言うように、
うわ
気がついたら叫んでいました。
ケイちゃん、どうして？
サツキが叫びました。女の霊は私の顔の間近まで顔を寄せてきました。その声がどこか愉快さを含んでいるような気がして、怒りがこみ上げてきました。
楽しんでやがるこの野郎、
そう思いましたが恐怖に勝てませんでした。と間抜けな声が喉から漏れるのみです。 女の霊が私の目を覗き込んできました。そして私は見せられました。その女が殺される時の一部始終を。以上、首くくりの町第9話でございました。